今週のトークテーマ、ヒリア獣としての2013年。トークテーマ提案者は先週先々週に引き続き若さんです。はい、いいテーマだねって思ったんですけど、はい、そういえば非リア充としての2012年がね、去年のちょうど今時期のトークテーマであったんですね。その時誰がテーマ提案してたかなってちょっと思って一応調べたんですよね。調べる前にちょっと予想もして、確か今の倉橋くん、まあウェントさんあたりがこういう気の利いたことやりそうだなって思って、勝手なイメージねで思って、やった、予想立てて調べてみたら俺だったっていうまあよくよく考えたら僕って結構トークテーマが意味わかんないっていうのをよくやってたんで、青春講座モテないためにはとか、イントロダクションアバウトサムシングとかね、いろいろこう何をトークしたらいいのかよくわかんないやつ、非リア充としての2012年もそうでしたね。非リア充ではなくて、ヒリア充っていうところがポイントなんですね。リアルじゃないものが充実している僕たちの2012年どうだったっていう話。で、今回はそれの、2013年版。現実じゃなくって、僕たちがハンドルネームとして活動しているこのネット上、従って非リアルが充実してた僕たちのこの2013年ってどうだったっていう振り返り方します。はい。この1年間、僕大学4年生としてリアルでは生きてきました。あのね、リアルがバタつくと非リアルがすっごいおろそかになる。いいことじゃん。いいことなんだけど、いいことなんだけどね。逆に言えばネット上での活動がとっても活発っていうことは、それ以外のリアルのねものっていうのが割とこうおろそかな可能性高いんだけど。まあでもね、僕の経験上は意外とそうじゃなくって、リアルの活動が充実してると、非リアルもおのずと充実するんですよ。だから、例えば僕で言うと、大学1年の時なんかがそうで、結局ね、1年間で僕ね、大学1年生の時だけで、年間で70単位取ったんですよ。教職課程の授業も含めて年間70単位。当時はバイトしてませんでしたけど、テラポルポとかで作曲とかも結構やってたんで、学校では朝9時から夜の7時半とか、日によっては図書館にいたから、朝9時から夜9時まで大学で勉強するとかっていうのが平気であったんで、結構やっぱり、大変でしたよ。いや、大変だったっていう自覚はないですけど、で、それで、朝9時から夜9時までの勉強をして、家帰って1時間で作曲やるとか、結構やっぱり、タイトなスケジュールながらも、それをうまく有効に活用できてたんですよね。それが多分ね、充実してるってことなんですよ。リアルが充実すると、非リアルもおのずと充実するんです。っていうのが僕の主張を。それを踏まえた上で今年の2013年を振り返ると、分かった。どっちも充実してなかったんです。大学4年生なので、ほら、進路のことが絡むので、まあ僕はほら、一応教職を志望してて、今後一生教職で飯食っていけるかどうかは、まあまあまだ分からないんだけど、とりあえず来年、多分臨時の教員やりそうな空気があるんですが、まあ、とはいえ、年明け、2013年の年明けは、民間就職も一応ね、説明会とかも行ってましたから、今は、今の若さんの状況みたいなもんなのかな。 民間就職もそれなりに手つけていましたから、今年の前半は民間就職、半ばは教員採用試験で、後半は卒業論文制作。もう僕の2013年のリアルはそうだね。前期中期後期で分かれて、前期は民間就職、中期は教員、教育実習も含めて、で後期はその卒業論文の制作みたいな感じでしたね。非リアルとしてのケクノ太郎さんの、1年間はですね、まず年明け早々新曲紹介から始まったっていう、この番組ポッドナインティーズの、パーソナリティ宮沢賢作詞の思いっていう曲、あと、若さん、あ、若 P、作詞若 P の、虹のかかる道、そして僕ケクノ太郎作詞の君を忘れない気持ち2012、3曲1月に、ドドドッと新曲として紹介しました。これが2013年最初で最後の新曲でしたね。結局あれから2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月そして今月12月と新曲が出なかったっていう、ね、今年の、楽曲は1月に公開したやつがラストっていうことで、作曲活動は全然手つけてなかったね。もうそれを気にも留めなかったよね。まあそんな感じですかね。で、3月24日に、まあそれこそ今日のトークテーマ提案者の若さんのとこのカラーデイズ感謝祭2013にパーソナリティとして出してもらって、でその3日後の3月27日にテクノロジートークステーション、僕の番組の第600回目の配信ができてっていうことで、いろいろがね、いろいろなことが今年の前半、もっと言えば年度が変わる前にね、起こっちゃってるんですよね。で年度が変わって2013年度4月から僕が大学4年生になってからね、全然ないんだよ。強いて言うなら、僕個人の番組が以前ケロログというボイスブログのポータルサイトで行っていたんですけども、今もうケロログの方は終了して、ワードプレスの方で自分でね撮って、ザ・ケックっていうブログのコンテンツとしてテクノロジートークステーションを始めました。でそれに合わせてテクノロジー高校英文法っていう高校英語の、なんていうのかな、真面目な授業とかは YouTube で探したら普通に出てくるから、そうじゃなくてちょっと豆知識とか、豆じゃない基礎的な用法、例えば今配信してる中だと、The Other と Another の違いとか、あと何やったっけな、自動詞と他動詞の違いとか、そういう基礎レベル、本当にそういう難しい講座を受ける以前の、基礎英文法用語マスターみたいな、そういうレベルのやつをビデオポッドキャストとして配信するっていうのをやってまして、っていうのを始めました。そのテクノロジー高校英文法、あともう一個新しいコンテンツとしてテクノプチっていう、毎日朝6時に予約配信されるんですけど、1日1分の僕のトークっていうのが毎日配信されるっていう、1年間365日聞いても365分っていう、そういう番組なんですけど、はい、1日1分です。毎朝ケクノさんっていう、はい、いう感じなんですけども、はい、そういうコンテンツ始めましたよっていうのがちょっと最近の話かなってぐらいですかね。はい、でもね、結果ね、充実してない、どっちも、リアルも非リアルも充実してないです。やっぱりね、今年は更新頻度見たらすっごいよくわかる。僕の個人の番組テクノロジートークステーションの、月別の 更新日数、更新回数を調べました。一番少ないのはね、5月、7月、5回です。5月は31日まであります。7月も31日まであります。31分の5です。超少ない。週1ぐらい。うん。一番多いのは3月。15回。3月も31日までありますね。31分の15。およそ2分の1。1日おきぐらいに配信できてた。確かにこの時はね、超充実してたんです。3月はね、民間就職の、一次試験突破して、第二次選考に、あ、違う。一次選考通って、二次選考も通って、で、三次選考が3月の末にあるっていうやつだったんですよね。で、まあ、その時点で就活は充実してるんだ。で、塾のバイトも、ほら、上旬に公立高校の入試があって、で、卒業式とか、合格発表とかあって、結局、塾でも充実してたんですよ、時間が。で、非リアルでは、ほら、ね、カラーデイズ感謝祭の準備とかがあったから、やっぱりね、リアルも非リアルも充実してると、こうやってポッドキャストの更新の割合にも反映されるんですよね。で、忙しい方が僕の場合は配信するんですよ。忙しいってことはやることがあるので、その分話したいことが出てくるんですよね。ってことで、でもね、本当はだよ。やっぱり、充実してなかったなって思いますねってのは、少ないんだよ、これ。例年よりね、僕、私、ケクノ太郎、今年でポッドキャスト6年目、6周年か、7年目です。で、まだね、テクノロジートークステーションの方が700回目に突入してないんですね。テンポ遅いんですよ。だいたい1年に100エピソードは配信してるんですが、今年はちょっとテンポが遅いんですよね。まあ、これがちょっとリアル充実してない感がね、もう、滲み出てるんですけど、っていう風に思って。まあ、これ他のポッドキャスターさんが、共感できるかどうかわかんないんですけど、僕はリアル充実してた方が、ポッドキャストの配信が高いという風に思います。はい。まあ、よく他の方々、ポトナインティーズのキャスターさんもそうですけど、ごめんなさい、忙しくて配信できませんでしたって。僕ね、暇だと配信できないんですよね。まあ、僕はほら、一応じゃねえや。れっきとしたポットナインティーズの一応ね、発案者で、プロモーターで、運営チームで一応頑張ってますけど、だからポットナインティーズのことは常々考えているから毎週配信はできるんだ。で、やっぱりね、暇だと、暇でぼーっとしてることが習慣になっちゃって、やるべきこと忘れるんだよ。で、忙しいと、あれやんなきゃいけない。あれやんなきゃいけない。収録しなきゃいけない。そう、今日、ポットナインティーズだとか、いうことで、結構やらなきゃいけないことの中に、ふっと頭によぎってきて、収録がうまくいくんですよね。ってことで、僕は忙しい時ほど、忙しいというか、リアルが充実してるほど、やはり、ネット上の活動っていうところに、そのまんまプラスに反映されていく。まあ、比例でいいです。比例で。リアルと非リアルの縦横軸がこう、右肩上がりにぐーっと上がっていく、やつ。な感じだと僕は思いますね。はい。まあ、そんなこと言ってられんのも今のうちだけかもしれませんね。社会人になったら本当に収録する時間がないのかもしれませんね。まあ、教員志望っていう話しましたけど。新しく、今年から働き始めた先生の話を聞いて、時間ない。プライベートの時間がない。って、いろんな人が言います。とか言う割に、彼女と札幌市の街中でデートしてたら、生徒と、偶然ばったり会っちゃって、 まあ若い男の先生で割とちょっとイケメンなんですよね。で僕の先輩なんですけど、ちょっとイケメンで、でまあその生徒にばったり会った女の子なんですけど、生徒泣かせちゃったって、女の子とその彼女とね、先輩が歩いてるのを生徒が目撃してそれで涙したっていう、はーんって思いましたけど、はーんって思いましたけど、俺が教師になってもそんなことねえなーぐらいでしたけど、あいつにも彼女できんだぐらいのこと思われるかもしれませんけどね、あ、ケクノさんが彼氏なんだ、あの彼女さんかわいそうみたいなね、どんな弱み握られてんだろうみたいなね、あります、あるかもしれませんけども、まあまあいいです、いいですよ、はい。さて、そんなこんなでございまして、まあ結局非リアルとしての2013年はですね、そんなにね充実してなかった。6周年7年目ポッドキャスターで、7年ポッドキャストやって充実してなかったって思ったの今年が初めてだと思うな。うん、なんだかんだでいい年だったって言えるんだけど、今年は言えない。半年ぐらい病院通いしてたしね、リアルの方で。割とこうメンタルに来てたりとか、息苦しいとかさ、いろいろ結構来てたのね。精神安定剤を処方された時期もあったぐらいなんで、なかなかしんどかったんです。で、そういう、身体、精神ですね。心も体も調子狂うと、すべてが狂うんですよ。まあそういうことで、体調が悪かった6、7、8、まあ9、10まで調子悪かったけど、更新頻度がやっぱり低いもん。月に8つとか、7月は5ですからね。まあそんな風な感じなので、やはりね、健康が第一ですっていうのが学べたっていう意味では、まあ非リア充としての2013年。ごめんなさい。2014年はもっと充実した一年にして、皆さんにいいポッドキャストをお届けします。以上。話変わって話。まあ、ストライキの話しますけど。今週のトークテーマ、先週のトークテーマ、先々週のトークテーマを提案している若さんが、トークテーマ提案者なのにもかかわらず配信をしてない。って思ってる人いません？事情は知ってるんですけど、だから、で、若さん配信できてないの、できないので、立場上というのは彼は技術班なので、以前言った通り、ポッドナインティーズの技術チームがストライキ状態ってことは、若さんがね、技術の一環なのでメンバーっていうか技術のトップだから、彼が、キャスターとしてそのポッドキャストを配信してしまうと、それってどうなのっていうところから彼は配信してません、ってことで彼は、怠惰ではないっていうところ誤解なきをよろしくお願いしますっていうのはフォローしておきますね、僕は若さんのトークが聞きたい側なので、前回さ、僕結構技術に対して結構若干喧嘩売り切り味なことを言ったつもりだったんです。意図的なんです。で、技術チームに関してこれごめんね、これ僕のせいだ、ごめんねって謝罪できるところと、それは行動として明らかにおかしいよねって思うところの2点があるって言ったんですけど、まあおかしいって思うところの 1点目は若さんのその若さんがキャスターとしての仕事までしなくなるっていうところに関してはそこまでじゃないよねっていうことは、まあこれちっちゃい話だし、しかも若さん個人に対してのことだからあんまり言わないんですけど、まああと僕は単純に若さんのポッドナインティーズのトークが聞きたいっていう思いもあるんですけど、まああとやっぱりリスナーさんがいますから、若さんにも。それぞれのキャスターさんの音声がどれだけダウンロードされてるのかっていうのも知ってます。若さん、やっぱかなりダウンロード数高いんですよ。うちの8人のキャスターの中でも。8人になりましたからね。 で高いのでリスナーさんが待ってるって思わないのかなっていうところでは、そこは技術の仕事ではなくキャスターの仕事としてそれは違うのっていうふうに見なせないのかなっていうところは、気になっています。はい、まあその程度にして、あとまあ倉橋くんがね、前回のポッドナインティーズ日曜日でね、言ってくれ、まあいろいろね、心配してくれましたけども、はい、他のキャスターの方々はどうやら変わらないので、まあ僕のトークを聞いてないっていうのはあると思うんですけど、うん、どうやらまあ僕がほら一応プロモーターとしてメインで動く運営側の人なんで、まあこちらにも考えがありますよ的なことをしなきゃいけないのかと思うと心苦しいので、ぜひリスナーの皆様からは、リスナーの皆様ができることはこれまだ見放さないでくださいってことです。この番組をもうちょっとだけ応援してください。本当にもよろしければまたコメントとかシャープポッドナインティーズでちょっとつぶやいていただくとか、ちょっとした支援も、ちょっとした支援ってもう結構な支援ですけど、そういう応援してくださる方がいるんだっていう実感があれば、頑張れるんじゃないのかなと思うので、リスナーの方には大変申し訳ないんですけれども、はい、さっき言った通り若さんが配信できない理由は僕は納得してませんが、そういうことで今型はついているはずです、若さんの中で。まあ彼に対してツッコミは何も彼自身に言ってなくて、ここで初めて言ったので、まあこれは僕の意見でしかありませんが、ぜひ盛り上げていきましょう。ってことで以上です。それでは菊野太郎でした。ということで以上です。西暦2013年、12月16日月曜日のポーッと、今酒飲んでたから、ノリがよくわかんない。ポーッとだね。はい。月曜日のポーッとナイリーズ。